もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
すいません、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
70歳です。
結婚してます？
はい、
ご主人何歳ですか？
74です。
お子さんは？
子供2人おります。
で、今生活してるのは2人？
夫婦2人だけですが。2人です
か。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私の実の兄夫婦がね、
はい、
地方で病院に入ってます。身寄りのない実の姉のね、
はい、
預金を管理してたんですが、
はい、
そのほとんど使ってしまってね。
お金の管理は兄夫婦、
はい、
っていうことですね。
そういうことです。姉はもう主人の方が10年ちょっと前に亡くなりましてね。
あ、
もう身寄りがなくなってましたので、
はい、
その実の私の兄夫婦がですね、その姉のこと全部お金の管理もしてたんですね。
はい、
でその病院の方に世話しに行くのは私がしてたんですけども、
はい、
お金の管理は兄夫婦がしておりました。
お金の管理は兄夫婦、
はい、
で実際の世話をしていたのはあなたですか？
そうです。
実際の世話はあなたにしてた、
はい、それが途中まではね、兄夫婦が連れて行きまして、
はい、
私たちと全然連絡取らさなかったもんで。
なんで連絡取らさないんですか？
それはね、その地方の姉の主人が亡くなりました時、
はい、
ちょっと姉の方に鬱が出てましたので、
はい、
それで兄夫婦が連れて行ったんですね、自分の家に。
で、鬱が出てたっていうお姉さんが、
はい、
今地方で入院してるお姉さんですね。
はい、
はい、はい、
で、それを連れて行って、私たちはちゃんと向こうで面倒見てもらってることばっかり思ってたんですね。
はい、
で、手紙とかで居場所どこなんだっていうふうに聞きましたけど、返事もありませんし、
はい、
それから5、6年経ってから偶然に兄に出会いましたので、地方の姉の居所を私が聞き出したんです。
はい、
でそれからそれじゃあ自分がみんに世話しに行けばっていうことになって、
はい、
それから3年4年ぐらい私が面倒見てました。
で、お兄さんは、
はい、
なぜあなたに知らせなかったんですか？
姉がたくさん預金持ってたっていうことを姉が知りましてね、
はい、
それで連れて行ったんですね。
ああ。
それでその兄がですね、
はい、
3ヶ月ほど前に亡くなりまして。
あ、管理していた、お金を管理していたお兄さんが、
はい、
亡くなったということですね。
はい、
はい、はい、
でそれでその兄嫁さんの方から、
はい、
地方で入院してる姉のお金はこんだけですよって言って渡されましたのが、
はい、
それがあまりにも金額が少なかったものでね。
はい、ごめんなさい、もし、
はい、
言っていいのであれば、どのぐらいあなたはお姉さんが持ってると思ってたんですか？
少なくても5000万のお金は持ってたんです。
それであなたに、
はい、
兄嫁があなたにこれだけ残ってるって言って渡したのはいくらですか？
だいたい1000万ぐらいしかありませんでした。
そうすると、まあ正確ではないけれども、おおよそ4000万ぐらいがなくなっていると。
それ以外にもね、ずっと私たち兄弟で調べたんですけど、
はい、
だいたい7000万ぐらいお金がなくなってるんです。
4000万なくなったと思ったら、いろんなことを調べると7000万ぐらいのお金がなくなっていると。
はい、6000万から7000万もなくなってますね。
なくなっていると。それで実際にその世話したのは5、6年ということですか？
そうですね、5、6年は兄が見てくれてました。
5、6年の間に、
はい、
6000万、7000万のお金がなくなるはずがないということですね。
そうです。姉はずっともう十何年間病院に入ってますので、その病院の支払いですとか、
はい、
そんなのは全部一冊の通帳から出てましたので、それはまあその通帳だけが残ってたんですね。
はい、
でそれ渡されたんですけど、
はい、
それ以外に自分で勝手に口座作りまして、生命保険とか振り込ませて、
はい、
それはもうすべて出してあるんです。
そうすると、あなたの解釈では、
はい、
お兄さんが必要以上にお金を使ったということですね。
はい、そういうことです。
でそのことをお兄さんが亡くなって、お姉さんがあなたのところに通帳を渡して行ってきたと。
それもね、最初は隠してたんですね。 でこちらの方からもう少し預金残ってませんかっていうふうに尋ねたら、
ね、
兄嫁さんの方が通帳こんだけ出てきましたって言うと渡してくれたんですね。
はいはい、
でその時に残高が全て残ってましたのでね、あ、よかったわと思ったんですけど、通帳の整理に行きまして記帳してきましたら、もう全ての通帳が1000円以下の残高になってました。
ああそうですか、わかりました。であなたどうしたいわけですか。
ね、病院の支払いもこれからずっとありますしね、
はい、
なんとかして取り戻してやれないかなっていうことなんです。
兄嫁さんから欲しいということですか。
はい、そうです。もうね、兄のところをちょっと調べましたらね、ローンの返済も全部してありますしね、海外旅行もふんだんに行ってますのでね、多分そういうところにお金が行ってるんだと思うんですけどね。
はい、
それとね、もう一つありますのが、この身寄りの入院中の姉の旦那が亡くなった時からね、
はい、
しばらく経ってからカードを作ってですね、
はい、
でそれをカードで夫婦がもう何百回っていうほど使ってるんです。
ああなるほどね。
ですのでね、あとこの地方の姉のね、病院入院中のお金をずっと見ていくとなりますとね、少しでも取り返せてやればもうちょっと快適に病院の生活させてやれるんじゃないかなと思うんです。
なるほどね。今残ってる、その先ほど言った1000万円というのでは、
はい、
これから先不安であるということな
の。そういうことですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野孝之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、すいません、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。はい、今入院中のお姉さんは身寄りがない。
はい、
身寄りがないというのはご主人がもうすでに亡くなっていて、
はい、
お子さんもいらっしゃらないんですね。
はい、
なるほど。でそのお姉さんの財産管理を、
はい、
あなたのお兄さんがずっとなさってたということなんだけれども、
はい、
その財産管理というのは正式に何かこう委託を受けてやっていたような感じなんでしょうかね。
違います。
お姉さんはその入院した当初からね、
はい、
もうとても銀行取引なんかできるような状態ではなかったんですか。
はい、ありません。
どの程度の地方の進み具合だったんでしょうかね。
要介護5ですね。
要介護5、
はい、それもありますしね、私たちは気づかなかったんですけど、障害者の手帳も取ってあるんです。
じゃあもう全くそのお金の勘定をしたり、
はい、
預金取引なんかを自分の判断でできるような状況ではなかったと。
ないです、最初からないです。
なるほど。で、お姉さんからお兄さんに対して、
はい、
私の財産管理をお願いしますというようなことを、
はい、
そういう依頼をしたことっていうのは
ありません。
なかった。
その地方の姉の主人が亡くなりました時にね、全部兄がその姉のお金のことを自分でやるっていうふうにやってしまいましたのでね。
なるほど、わかりました。それでね、まあ、お兄さんが亡くなってから、
はい、
いろいろ調査をされたということですが、
はい、
その調査というのは銀行の取引履歴なんかを取り寄せたりとかしたんですか。
そうですね、
はい、それはされたんですね。
はい、しました。
なるほど。でそういう資料はもうすでに手元に揃ってるんですか。
はい、
でそういうのを分析した結果、
はい、
7000万円ぐらい、
はい、
お姉さんのためではなく、
はい、
自分のために使っていたんじゃないかと思われるようなものが出てきたということなんですね。
そうですね。
でおそらくね、大きなお金の支出っていうのが、何度も何度もあったということなんだとは思うんですけども、
はい、
それらが、一体これは何に使ったんですかっていう質問を投げかけたりはしました。
しました。
それに対してはどういう回答だったんですか。
知らない、知らないの一点張りです。
知らないの一点張り。
はい、
なるほど、わかりました。そうするとね、
はい、
これ多分、なかなか素人で解決するのは難しいと思いますね。
あ、そう
ですか。まず取引履歴があるんであればね、
はい、
大切な資料になりますんで、
はい、
その取引履歴はこれ大切に取っておいてください。
はい、
それから施設に入ってるお姉さんの、
はい、
判断能力に関する資料、
はい、
これを病院からね、
はい、
できる限りでちょっと取り寄せてみてください。
はい、
ただね、 はい、今お姉さんはまだ、まあ、生きておられるわけですから、
はい、
あなたの方でその病院に請求して全ての資料を出してくれるとは限らないんですよ、
はい、
うん、そうするとね、まず何をしなければいけないかというと、
はい、
介護とか財産管理について、はい、あなたの方が今後責任を持ってやるということであれば、
はい、
まずあなたがね、
はい、
お姉さんの後見人、成年後見人に就任してしまうのが一番やり方としてはいいんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
うん、ただお姉さんを自分で後見人選ぶことできないですから、
はい、
家庭裁判所にですね、
はい、
今までの状況をある程度説明をして、
はい、
で、自分を後見人に選任してくださいと、
はい、
うん、そういう申し立てをして裁判所からね、
はい、
後見人に、選任してもらうと、
はい、
そうするとあなたがお姉さんの財産管理についてね、
はい、
あるいはその過去の財産の管理状況も含めて、
はい、
あなたがお姉さんに代わって調査をする権限が、
はい、
を得ることができますので、
はい、
それをもってね、
はい、
病院とか金融機関とか、
はい、
そういうところに問い合わせをしていけばね、
はい、
スムーズにいろいろな証拠が集まってくると思うんですね、
はい、
あなたが後見人になるのが、まあ、多分一番いいと思うんですけれども、
はい、
場合によってはやはりこれかなり専門的なことになってきますので、
はい、
あなたが信頼できる専門家の人にね、後見人に就任してもらうという方法もあります、うん、ただお姉さんは単にその財産管理だけじゃなくて介護の問題もあるんで、
はい、
やはりね身近でいろいろこうついて金銭の管理なんかできる、まあ、身内の人がね後見人についた方が、
はい、
いろいろな今後の介護を進めていく上でやりやすいと思いますんで、
はい、
まあ、あなたが後見人に選任されて、
はい、
そして、お姉さんの財産状況についてまず把握できる体制を作る、
はい
はい、その上で、その資料がある程度揃えばですね、
はい、
これはお兄さんに対して、
はい、
お兄さんはその財産管理を委ねられていたということであれば、
はい、
どういう財産管理をしたかということについて、
はい、
お姉さんに報告する義務があるんですよ。
地方の姉にですか、
はいはい、ただお姉さんは、
はい、
今そういう報告を受けても理解できるような状況ではないので、
はいはい、
あなたがもし後見人についていればですね、
はい、
私は姉の法律上の代理人なんだから私に対して報告しなさいと、
はい、
いうことをお兄さんに対して言える立場になるわけです、
ね、これね兄が亡くなってましたら、はいはい、兄嫁さんに言えるんですか。
そうですね。でお兄さんに対してそれを言える立場になるんですけれども、
はい、
逆に言うとお兄さんはそれを説明する義務があるわけなんですが、
はい、
そのお兄さんは亡くなっていると、
はい、
いうことになるとそのお兄さんの立場を相続をした兄嫁、
はい、
あるいはそのお兄さんには子供がいるんですかね。
はい、おります。
はい、兄嫁と子供たちですね、そのお兄さんの亡くなったお兄さんの相続人に対してですね、
はい、
そういう請求をしていくことができることになりますので、
はい、
それでそれがもし相手がそれに対して、十分な説明ができないんであればですね、
はい、
財産管理を任された人として、やるべきことをやってなかったということで、
はい、
それについての損害賠償義務というのを、まあ、亡くなったお兄さんが負っていて、
はい、
その損害賠償義務を、お兄さんの相続人が引き継ぐというそういう関係になりますんで、はい、ただだから今申し上げてるのはね、
はい、
あなたは今の段階では、
はい、
単にその、3兄弟の1人に過ぎないわけですよ、
はい、
だからまずは、
はい、
お姉さんの正当な代理人にあなたが就任するということがファーストステップ。その上で、お兄さんに対し、
はい、
まあ、お兄さんが亡くなっているので実際にはお兄さんの相続人に対して責任追及をしていくと、はい、っていうのが次のステップになって、
はい、
そんなことでね、まあ、2段階に分けるんですけれども、
はい、
非常にこれ難しいことだと思いますので、
はい、
専門家にね、
はい、
きちんと相談をして、
はい、
きちんと専門家の助力を得ながら話を進めていくと、
はい、はい、分かりました。
そんなことで考えてみてください。
はい、どうもありがとうございました、はい、
よろしいですか。はい、どうも失礼します。
失礼いたします。
兄弟が仲がいいということは大きな財産です。